ちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。本日は、ある方よりですねご質問いただきましたので、その件についてお話お答えをしていきたいと思います。そのご質問というのは、なおちゃん先生はどうしてイギリス人のドッグトレーナーさんのもとに単身修行に行かれることになったんですか、というご質問でした。こちらのお話はいろんなところで私も何度か身の上話をしてきているんじゃないかなと思うんですけれども、最近ねつながってくださった方はご存じない方も多くいらっしゃると思いますし、私自身のプロフィールにも、犬の仕事に就きたいと単身イギリスに渡りトレーナーさんの元に住み込んで修行しましたということは書いてありますけれども、そこに至った経緯なんかはね書いていないので、一体どういう経緯でそんなことになるんだろうと興味を持ってくださる方もいらっしゃるかもしれません。ということで今回は少し私の身の上話をアゲインということでしてみたいと思います。もしね興味がある方は最後まで聞いていただければいいと思います。こちらの配信にもねハッシュタグ誰が興味あんねんハッシュタグをつけていきたいと思います。はい、それではスタートしていきたいと思います。私は小さい頃から動物が好きで、特に犬や猫は大好きでした。小学生の頃から犬を飼っていまして、動物に関わる仕事をね将来したいなと思いながら、自身が犬を飼ったことで犬に関わるお仕事ができたらいいなと思っていたんですね。ですけれど大学に入ったらですね、はい、もうそんなことはどこ吹く風という感じに一旦はなりました。ただ大学4年を迎えるにあたって、私の頃は就職氷河期なんていうふうに言われまして、もうみんな10社20社30社受けても落ちる落ちる落ちるという感じだったので、だいたい大学4年の5月ぐらいには就職活動がスタートしていたんですよね。私も犬の仕事に将来就きたいという希望はすっかり忘れてしまって、みんなと一緒に就職活動をしなきゃというふうに思っていました。そんな時に就職活動をするのにリクルートスーツを買ってほしいというふうに親に頼んだところ、父親にお前は就職活動なんかしてどうするんだと、何かやりたいことはないのかというふうに怒られたんですね。はい、だからやりたいことはないのかと言われて、ね、だから就活したいって言ってるじゃんって思ったんですけどそういうことじゃなかったみたいなんですよね。で、とにかく、私の家の雇用育方針が自分の好きなことで飯を食える人間になれというふうな教育方針だったんですよね。はい、ということで、父は私に留学をしてほしかったんですね。端的に言うとそれは自身が大学を卒業した後に2年半イギリスに留学をしていた経験もあって、自分の子供には社会に出る前に世界を見てほしいという願いがあったんです。ただ私は英語自体が好きじゃなかったですし日本が好きだったんですよね。ただ旅は好きだったので、じゃあ留学をする代わりに世界一周させてほしいということで、大学4年の前期3ヶ月間みんながね就職活動真っ只中の時期に、なんと世界一周ピースボートの船旅に行ったわけです。それはですね、私の過去配信で、104日間世界一周の船旅ということでお話を1年近くにわたってしてきましたし、 Kindle 本でも全4巻にわたって世界一周の船旅の様子書いています。その中でお話をしていたんですけれども、船に乗ってしまったら全く陸の世界とは違うんですよね。そして陸に旅の終わりが見えるようになってからは、自分はこの先大学4年生で就活にも乗り遅れてどうやって生きていこうという気持ちが本当に芽生えました。船に乗っていた人生の先輩たちが私にいろいろなアドバイスをくれました。やはり3ヶ月間、船に乗るということは普通に 会社勤めをされている方には難しいことですよね。ですので手に職を持っていらっしゃる方や、もうリタイアをされた方、あとは、自由なお仕事をされている方っていうのが多かったんですよね。社会人の方でも、もちろん当時のピースボートは学生もとても多かったです。はい。そして私に声をかけてくださった方というのは、人生は長いけれども好きなことが好きなようにできる時間というのは意外と短い。だからあなたに好きなことがあるんであれば、ね、人生は一回きりだからチャレンジした時にチャレンジをした方がいいと思うよということでした。若いんだったらいくらでもやり直せるんだからというふうにアドバイスをくれたんですよね。そのお話を聞いた時に私は、ああやっぱりじゃあ私は犬のことを仕事にしてみたいというふうに思ったわけです。なぜならまだ何も一歩も進んでいなかったので、ここで諦めては意味がないなと思って、どうせもしかしたらね、犬の仕事にずっと続けていくということは難しいかもしれなくても、まずはとりあえずやってみようというところから私の決意がこのピースボートの3ヶ月間の船旅の中で決まったわけです。さて、その決意が決まったところで、私の人生というのは大きく犬のトレーナーになるという方向に向かって舵を切り始めたんですね。やはりいろんなこと、どんなことにしても一つ決めるとそこから道が開けてくるっていうことは本当によくあることだと思います。それから私は自分のこういうことをしたいんだということを周りに言い始めました。親や友達やそういった人たちに言い始めたんですね。さらに船を降りてから、残りの半年間ですね、8月に帰ってきてますので、9月からまた9月末ぐらいからまた大学が始まったんですが、10月から、夜間のペットビジネス総合スクールという感じの、学校、専門学校に夜学で通いました。学校が終わってからそちらの方に行くという日々を送っていたんですね。まあ、幸い都内で近かったので、はい、そしてそのペット総合ビジネススクールというのは、まあ、今の専門学校の感じだと思うんですけれども、いろんなペットにまつわるビジネスのことを勉強するというものになってました。最初から私は犬のことを仕事にしたいというふうには思ったんですけど、ドッグトレーナーというのは、決まっていなかったんですよね。なのでまずどんな犬に関わるお仕事があるんだろうということをこのスクールに入って知ることになりました。トリミングの授業、美容の、ね、授業もありましたし、行動学、トレーニング、それから、看護、それからペットショップ、繁殖、そういったあらゆる犬に関わるビジネス、あとはカフェ、ペットドッグカフェとか、そのペットショップとかの運営や経営マネジメントのためのコースというのもいくつかありました。そして、前期ではそれらを幅広く学んで、後期では、自分のやりたい方に特化したものを選択してコースが分かれていくという感じになるんですけど、いろいろ受けた中で私が一番興味を持ったのが行動学とトレーニングの学科だったんですね。その時のトレーニングの先生が、トレーナーさんが、私はとても好きな先生だったんですよね。はい。それまでも犬のことを勉強したいと言った時に、いろんな方に声をかけて、例えば当時私も犬を飼っていたので、その犬友の方が習っているという訓練士さんのところで訓練を見せていただいたりですとか、まあ、父のね、知り合いの方が訓練を頼んでいる訓練士さんの訓練場を見せてもらったりとか、そういうことはしていました。ね、こう自分がね、こういうふうなことをやってみたいんだっていうと、情報ってね、集まってくるんだなってその時にも思っていたんですけど、ただなんとなく、その当時のね、訓練所の訓練の、犬の訓練のスタイルっていうのは、私はかっこいいなとは思ったけれど、これをやりたいなとは思わなかったんですよね。はい。なんとなくそんな思いがあったので、いまいち犬の訓練士になるということは踏み込んでいなかったんです。ただ専門学校で見たそのドッグトレーナーの先生というのは、全くその訓練士さんたちとやり方 や考え方が違っていたんですよね。それが非常に私は斬新で、前期の講義が終わった後に後期その行動学の方を専攻してトレーナーさんへの道を進みたいなと思ったので、私はその先生に相談をしたんですね。このペットビジネスの総合スクールの後期は先生のドッグトレーニングコースを取りたいと思いますというふうに言ったんですよね。そうしたら、君は本当にトレーナーになりたいの？というふうに聞かれました。で、私はトレーナーになりたいのかどうかはわからないけれども、トレーニングの勉強はとても面白いので、もっともっとその分野をね勉強したいですっていうふうに言ったんです。そしたら、まあ今多分その学校ないので言えますけど、そのトレーナーの先生はね、それなら僕はこの専門学校の後期のコースを取ることは進めないよってそんなこと言っちゃってよかったんですかね、 M 先生って思うんですけどまあ時効でしょう、時効、うんね、なぜならこのコースを取っても、ね、その卒業した後はそのスクールというのはですね、あるペットビジネスの、会社がやっているスクールだったんですね。だから、まあ、大体はその会社に就職する人材をある程度お金を取って育てるという感じだったんですよ。普通は企業はね、新入社員を取ってお金を払って、社員としてねお金を払いながら学んでもらって育てていくっていう感じなんですけど、この会社の賢いなと思ったところは、はい、まずは、専門学校というところである程度の知識や経験を身につけさせて、卒業したらある程度のレベルの人間を就職してもらうという感じのやり方をしてたんですね。まあその分は払わなくてむしろもらえるわけですからね、受講生として。なので、トレーナーとしてきちんと勉強したいんであれば、ここだけでは不足だから、もっとちゃんと勉強した方がいいと思うね、というふうに言われたんです。で、もちろんお金もね安くなかったので、そうかというふうに私は思いました。そこで悶々としながら考えていたんですが、でその先生に相談をした時に、今度自分のねそのスクール関係なしに自分がやっている事業、まあ、その先生講師なので専任講師ではなくて、非常勤講師なわけですよね。ご自身の、ドッグスクール、犬の、しつけ教室とか生徒さんをたくさん持っている先生でした。で、自分のまた他の専門学校でも講師をされている先生で、自分が勤めている他の動物の専門学校で今度自分の師匠を招いてセミナーをやりますと、それに来たらどうですかというふうに誘っていただいたんですね。で、それがそのセミナー、そのね行動学の先生 M 先生ですね、専門学校で出会った M 先生の師匠というのが、私が滞在することになったイギリス人の先生だったんです。はい、ここまでの流れ大丈夫でしょうかはい、なんか一覧表が必要ですね。人生っていうのは、私は、運と縁とタイミングだなっていつも思っています。運と縁とタイミングが全部バチッと揃った時に、もうそこに向かうしかないという追い風が吹いてくる。もちろんそれに抗ってなんだかんだ理由をつけてその、追い風に乗らない、まあ私は追い風というよりは、なんだろう、サーフィンの波みたいに思ってるんですけど、まあサーフィンやらないんですけどね、波が来た時に大きな波を自分でこれだ今だと思って乗るか、それとも見逃すか、それだけで決まるものがあると思っています。私にとっての大きな波っていうのはまさにここだったんですね。そして私は、あ、この M 先生が師匠っていう先生、そしてイギリス人のドッグトレーナーさんのセミナーってどんなものなんだろうと興味があったので、もちろん行きますと言って、動物の専門学校で行われるイギリス人教講師トレーナーによる家庭犬のトレーニングというセミナーに参加しました。そこで出会ったのが今年の5月にも来日してセミナーを行ってくれた F 先生ですね、イギリス人の F 先生でした。私は彼女の、そのセミナー、ほんの 1,2 時間のものだったと思うんですが、それを見て本当に感銘を受けたんですね。今まで私が訓練士さんのところでちょっと見学をさせていただいたり、お友達犬友さんの、訓練を見せていただいたりした 方の訓練方法と全然違ったんです。何が違うかっていうと、私には当時の私にはね、魔法のように見えたんですよね。犬が自分で動く、正解に向かって自分で考えて犬が動く。それまでの私が見てきた訓練というのは、人がした言ったこと、指示をしたことにいかに犬が早く正確に間違えずに反応できるかという訓練でした。ただ私の先生が行ってみせたデモンストレーションでね、行ってみせた訓練方法というのは、課題が与えられたことを犬が自分で考えてその正解にたどり着く、犬に考えさせるトレーニングというのを見せてくださったんですね。それがクリッカーを使ったトレーニングなんですけど、詳しいことは今は省きます、はい、そしてそれにとても感銘を受けた私は、ぜひこの先生がどうやってこういうふうに犬をトレーニングしているのかもっと知りたい、先生について学びたい、自分もこういうふうになりたいと思ったんですね。ここで自分の目標が明らかになったわけです。自分がこうなりたいというモデルに出会ったわけなんですね。そういうふうなモデルがあると、やっぱり目標がはっきり決まると、人生ってそれに向かって生きやすくなるんじゃないかなというふうに思います。これはどんな分野でもね、皆さんそうだと思います。そして私はさらにラッキーなことにですね、このセミナーの最後に、質疑応答の時間が少しあって、もちろん通訳さんがつくんですけれども、その通訳さんが、今、この F 先生は、ご自身のイギリスの先生のお宅に住み込んで、犬の世話を、や家事手伝いをしながら、犬のことを学ぶスチューデント、研修生を募集しています、というふうに言ったんですね。で、これ、動物の専門学校で行われたセミナーなんです。なので私と似たような年代の専門学校ので犬のトレーニングや看護を、ね、学んでいる生徒さんたちがその場にたくさんいたわけなんですよね。なのでそのスチューデントを募集していますと言った時に、誰か行きたい人いませんか、興味のある方いませんかというふうに通訳さんがお話しされたんです、先生の言葉をね。なので私は先生がね、スチューデントを募集してます、誰か行きたい人いませんかと言った時に、きっと多くの人がそのスチューデントとしてイギリス人の先生のところに行きたいと思うだろう、たくさん手が上がるだろうと思ったんです。なので、はい、私行きたいですってその場で手を挙げたんですよね。そしたら会場に80人から100人ぐらいいたんじゃないかな、もうちょっと少なかったかもしれないけど、結構人がいたんですが、手を挙げたのが私だけだったんですよこれね、本当にね、今でも思いますけど、きっと私の守護霊たちがもうこぞってね、今こいつの手を挙げさせなければこいつの人生はただのニートで終わってしまうというふうに思ったんだと思うんですけど、ね、はい、私行きたいですってその場で手を挙げちゃったんです。そしたら広い会場にね、手を挙げてる人私しかいないもんだから、ね、先生が、言うっつって、言うって言って、私しか手挙げてないじゃん。皆の者測ったな、ぐらいの感じですよ。ね。それで私は、一人しか手を挙げてる人がいなかったので、もう挙げた手は引っ込められないし、先生はいつから来れるんだって言うし、そしてね、本当にね、すべてのカードが、もう私のイギリス行きに向けて揃ってしまったんですね、この場合で。ただただ足りないのは私の覚悟だけで、それ以外は全部お膳立てが済んでしまったんですよ。なぜかというと、この時大学4年生のもう卒業あとするだけっていう3月の時期だったんですね。そして3月の末にもかかわらず、4月から私はやることがないニートですよ。就職も決まってないし、何かね、アルバイトを多少してたぐらいかなという感じだったんですけど、そしてやることもない、学校も卒業してしまう、そしてかねてよりね、うちの両親は留学させたい、いつ直子は留学するって言うんだっていう感じでね、娘をなぜか留学させたい親たちが手ぐすねを引いて後ろで待っている。 で、私が案の定ですね、家に帰って、こうこうこういう先生と今日セミナーで出会って、イギリスに行きたいんだと言ったら、もう諸手を挙げてね、よし、いつから行くんだという感じでね、もう応援して送り出してくれるわけです。でね、私は先生に言ったんです。私、英語のことわからないんです。って言ったらね、犬は英語も日本語もわからないでしょって言われちゃったんですよね。そして私、犬のこともわからないんですって言ったら、あなたはそれを勉強にするしに来るんでしょって言われちゃったんで、もうね、どこにも障害がなくなっちゃったんですよね。ということで、私はちょっとね、はぁ、大丈夫かな、はぁ、一人で大丈夫かな、はぁ、犬のことも英語のことも全然わからないし、知らない人のうちにいきなり住み込むなんて大丈夫かなと不安いっぱいのまま、ね、スーツケースに私の配信をずっと聞いてくださっている方ならご存知のあの水色の長靴を突っ込んで単身ヒースロー空港に降り立ったわけなんですね。はい。ということで、今回はなぜどうやって私がイギリス人トレーナーさんのもとに単身住み込むことになったのかということをお話をさせていただきました。人生には全ての物事のカードが揃って、あとは自分の一歩を踏み出す勇気だけというタイミングが少なからずあると思います。その時は気がつかなくても、後になって振り返ってみると、自分が人生の大波にえいやと乗った瞬間というのがきっとどなたにも多かれ少なかれあるんじゃないかなと思います。私も自分の人生を振り返った時に、そういった転換期、自分の人生が大きく変わる波に乗った時というのがありました。紛れもなく最初の大波はここにあったんじゃないかなと思っています。そしてね、その逆で、この道に進みたい、こういうふうにしたいんだけども、どうしてもカードが揃わない、どうしても難しいっていう時もまたあると思います。私はそういうこともありました。ただその時は泣く泣く諦めたり、必ずいつかというふうに思ったりしてやめたということもあるんですが、これはこれでそういうタイミングではなかった、カードが揃わなかった、いい波ではなかった、だけど別の機会に別の波、別のカードがきちんと目の前に現れてくるっていうことも経験しています。大切なのは運と縁とタイミングを揃った時を逃さない、そして揃わなかった時は、私はね、これは今やることではないんだな、そして違うカードが用意されてる、そういう時期なんだなというふうに自分の人生を見てきました、歩んできたと思います。このやり方が万人の方に当てはまるということでは決してないと思うんですが、私はそのようにして単身イギリスに渡りました。イギリスに渡った後の生活というのがどんなものだったかというのは、また機会を見てね、お話をしようと思いますが、とにかくね、私は5代目浜っ子なんですね。そして両親もこの横浜で代々事業を営んできたということで、田舎がないです。はい、ずっと建物に囲まれて暮らしてきました。その私が降り立ったところは、最寄りのバス停まで歩いて約1時間という、見渡す限りね、はい、緑一面の、朝は鳥のさえずりで目を覚ます、または鶏の鳴き声で目を覚ますというような場所でございました。そのイギリスの先生のお家での体験、どんなものだったかというのはね、また折を見てお話ししたいと思います。今回はなぜ私が単身イギリス人の先生のお家に住み込み修行をすることになったのか、そのきっかけについてお話しました。皆さんの人生の節目となった大波、揃ったカード、お話がありましたら、ぜひ配信で聞かせてくださいね。またはコメント、レターもお待ちしております。最後まで長々と聞いていただいてありがとうございました。